それでは説教、それがどうしたと題しまして新井純牧師です。
獄中から記されたパウロの手紙を紐解いております。パウロの身に起こっていること、それは、囚われの身となっているということです。監禁されている状態ですから、自由に活動するというそういう権利が、その自由が奪われてしまっているという、そういう意味でございます。普通に考えると拘束されている、自由を奪われているわけですから、宣教活動をするにはこれは停滞、宣教活動が停滞している、もしくは後退してしまったというふうに考えるものなんですが、パウロは違いました。逆にそのことによって福音の前進に役立ったと、こういうふうに言ってるんです。どういうことなんでしょうか。それはパウロが逮捕監禁されているという理由が、何らかのパウロが起こした犯罪のようなものによるのではなくて、ひとえにキリストのためであるという、その理由によります。つまりキリストの福音を述べ伝えていたことが理由で監禁されたということは、少なくともそれがキリストの福音のためだということが、その囚われている兵全体に知られることになっているからだと、こういうわけです。さらにパウロが捕らえられたということが、他の兄弟たちを奮い立たせて、宣教者たちを奮い立たせて、彼らがますます力強く軍宣教を行っていったというんです。まさにこの監禁がキリストを理由としている、キリストによるもの、そのことがキリストによって知れ渡るという、そういう結果を導いている。パウロはそれを福音の前進に役立ったと考えるわけです。で、このようにこのパウロという使徒が囚われることをも恐れずに熱心に福音を述べ伝えていたということ、そしてそれほどまでに熱心であったパウロを励ますためには、自分たちもますます熱心に福音宣教に邁進しようという、そういう者たちが出てきた代わりに、逆にこの機会を利用してパウロを悩ますという、そういう輩も出てくるようです。15節を見ますと、妬みと争いの念に駆られてするもの、宣教するものというふうに記されておりまして、具体的にどういう人たちのことなのかはわからないんですけれども、17節に自分の利益を求めて獄中の私を一層苦しめようという不純な動機というふうにありますから、平たく言うとパウロの監禁を自分たちの利益に利用しようとする、そういう連中が出てきたということがわかります。一つの考え方としては、パウロが監禁されている間に自分たちの勢力の範囲を拡大しようという、そういうことに熱心になったグループがいたのではないか、そういう想像がなされます。派閥争いと解釈すれば分かりやすいかもしれないんですが、いつの世もそういうことが起こるものなのかと驚くばかりであります。そういう横島なことを考えて活動する人々は、自分たちの勢力をこの間に拡大していこうと、そういうことによってパウロの影響力を薄めてしまおう、あるいはパウロにそのことを通して打撃を与えようということも考えていたかもしれないんですけれども、実際にはパウロは全くそのことを意に介していないんです。むしろパウロはこう言っています。18節のところです。だがそれが何であろう、口実であれ真実であれ、とにかくキリストが告げ知らされているのですから、私はそれを喜んでいます。彼はこう言うんです。自分が不自由な囚われの身となっている状態を利用して、 出し抜こうというそういう輩がいる。それにもかかわらずそれでもいいじゃないかというふうに言える。これはパウロが自分の影響力のようなものをその拡大するというようなことを全く考えていない、微塵も思わない。ただただキリストを述べ伝えるということを中心に彼は生きている、活動している、そういうふうにしてきたからに他ならないんです。パウロが宣教するのはキリストの福音をただ広める、そのことだけ。彼にとっての関心事はただそこだけなんです。だから出し抜かれようとも利用されようとも何でもいい。結果的に福音が述べ伝えられていくんだったらそれはもう大歓迎だというわけです。ただし福音が正しく述べ伝えられるということが前提です。自分たちの勢力の拡大などそういう利己的な動機を持つそういう人たちは往々にして自分の都合の良いように福音を解釈したりねじ曲げたりするようなこともあります。パウロが記しました数々の手紙にもそういう自分たち本位の教会形成がなされているところへの批判が記されているという場面が少なからずあります。それではパウロの思うところの願っているところの正しい福音宣教にはなりません。パウロは単にキリストの名前が知れ渡ればいいというそういうことでもなければ、多少解釈が歪められたとしても勢力が拡大していくというのであればそれでいいと、そういうふうには全く考えません。キリストが私たちのために死に、その死によって私たちの罪を贖い、それゆえに私たちは永遠の命を得ることになったんだというその福音が、喜びの知らせが正しく伝えられていくということだけを求めている、それを期待しているんです。ですから利己的な思いで福音が歪められるということは彼にとっては許されないことです。彼が18節のところでそれが何であろうと言ったのは福音宣教がなされていくその動機は何でもいいんだということであって、それが勢力拡大を目論んでパウロを出し抜こうとするようなものであっても構わない、そういうことなんです。どんな動機でも福音が述べ伝えられるのなら歓迎だというふうに言ってる。ただ方法や内容がどうでもいいと言っているわけではないということだけは覚えておかなければなりません。そういうわけで福音が正しく述べ伝えられているのなら、それを自分がしたことであろうと他人がしたことであろうと宣教されたというその事実をパウロは喜びます。なぜならばそこには信徒たちの祈りと何よりもキリストの霊の助けがあると確信をして、その結果自分は救われるんだ、自分自身が救われるんだと信じているからです。信徒たちの祈りというのは、パウロは信徒一人一人が宣教に参加している、参与しているとそのように考えておりますから、そのことに加えてパウロの宣教活動を支える具体的な援助もしてくれる、そのことをも含んでいます。またキリストの霊の助けというのは、そもそも私たちを信仰に導くのは聖霊の助けによるものであるとパウロは信じておりますから、その霊の助けなくして福音を受け入れることは彼にとってはありえないことなんです。ですから信徒たちの祈りと霊の助けによって展開されていく福音宣教であるならば、彼は心からそれを喜び、そして自分自身がそのことによって救われるんだと証しをいたしました。その救いというものについては、囚われている状態からの解放を意味するものではないということはお察しいただけるかと思います。彼はそうではなくて終末論的な意味での救い、つまり キリストの十字架の死による贖いによってもたらされる永遠の命について語ります。パウロは言います。私にとって生きるとはキリストであり、死ぬことは利益なのです。なんとも分かりにくい表現なんですが、彼にとって生きるということは肉体的な意味にとどまらず、永遠の命も念頭に置かれているとこのように考えます。ただ死ぬことも利益であると言っていますから、ここでいうところの生きる生というものは肉体的な意味での命であると解釈した方が通りがいいかもしれません。でそれにしても死ぬことも利益というのは何とも穏やかではない表現で戸惑います。いっそ死んでしまった方が良い、そういうふうに受け取られかねない言葉です。彼が本当にそう思っていたのかというと、そうとは思えないんです。確かに永遠の命はこの肉体に宿るものではありません。この肉体はご存知のように、創世記によれば塵から作られたものでありますから、やがて塵に帰るものです。言い方を変えるなら、これは朽ちるものであって、朽ちるものに永遠の命は決して宿りません。そういった意味では永遠の命を得るためには、私たちはこの肉の衣といわれるものをいつの日か脱ぎ捨てる時が必ず必要だと言わなければなりません。しかし肉体的な死や滅びというものが、それイコール永遠の命というそういうものに直結しているわけではないんです。永遠の命は終わりの時の裁きと共にあるということを私たちは思い起こす必要があります。つまり終末の裁きによってキリストの福音を信じ受け入れる者が、その罪を許されて与えられるもの、それが永遠の命であると私たちは教えられています。だとするならば、私たちのこの世的な意味での命の終わりというものが終末の裁きに直結しているわけではなくて、したがってこの肉体が死によって滅んでも、それが即永遠の命に預かれる恵みというふうには言えないわけです。この肉体の滅びは永遠の命の恵みに預かるために、今は住むところをことにし眠りについている状態であるとパウロは記しているんです。では死ぬことは利益というのはどういうことか。それは福音宣教によって囚われるということも含めて、死をも恐れぬ信仰によってキリストを証しすることができる、そういうことではないでしょうか。そしてこの肉体の死や滅びが決して終わりや絶望なのではなくて、死や滅びというのは永遠の命への通過点に過ぎないこと、その先にはキリストによる永遠の安らぎが備えられていることを信じて証しをすることで、キリストの恵みの豊かさを知らしめ、まさに福音を受け入れさせるきっかけになりうるということを彼は確信していたのだと思います。もし死を恐れていれば、彼が述べ伝えている福音は不完全なものとなります。なぜならば、永遠の命という恵みを持つ状態に導き入れられるのであれば、死はもはや恐れではないはずだからです。それをもし恐れるというのなら、彼は永遠の命を信じていない、その恵みを受け入れていない、キリストの福音を完全には受け入れていないということになってしまいます。ですから福音を心から信じ受け入れるのなら、死はもはや恐れではなく、むしろ死を受けることを通してキリストの栄光を表すことにもなるわけです。そういった意味では、死を恐れず死を受けること、 すなわち死ぬことも利益になるという言葉に変えられるわけです。しかし一方でこの世の命を生きることにも大きな意味があることをパウロは知っています。それは実り多き働きができるということです。福音を述べ伝えるという非常に大きな働きです。しかも彼が宣教していった各地の教会や信徒たちにおいてもその信仰が成熟したとはとても言えない。まだまだパウロや他の宣教者たちの導きが期待されていたと言ってもいいでしょう。そういう点ではパウロがこの世を去ることよりも生ある限り生かされている限りその宣教の使命を果たす方がよほど大きな実りをもたらすということをパウロ自身よく自覚していたといえます。もっとも彼自身の思いすなわちキリストと共にありたいという思いとこの世の命を生きながら宣教の使命を果たすその思いとに挟まれて彼自身は葛藤しているということをもここに告白をしています。でもそれは彼が死を熱望しているということとは もちろん違うんです。そうではなくて死を恐れるようなことのない確かな信仰に導かれるということを彼は望んでいるのだとそのように思います。自分だけでなくフィリピの信徒たちにこそその信仰を養ってほしいとそのように切望しているでしょう。彼はこう記しています。あなた方は一つの霊によってしっかり立ち心を合わせて福音の信仰のために共に戦っており、どんなことがあっても反対者たちに脅かされてたじろぐことはないのだとこう記しています。例えば迫害の最中にあってもそれに屈することのない確かな信仰を養うということが期待されています。かつて私たちの国にもあったキリシタンの迫害のことを思うときに、果たして今の世に同じようなことがあったら私たちにもそのような信仰が養われるだろうか、そのようなことをしばしば思い巡らします。そんなことは鼻から無理だと、自分にはできない、そのような思いもよぎります。しかしパウロはそうだよね、命を惜しまないで信仰を貫き通すなんて難しいよね、無理しなくてもいいよと、そういうことは決して言わないんです。それは彼の中で福音をねじ曲げることに他ならないからです。かといってでは信仰のためにあなたは喜んで死ねと言っているのか、これも違うと思うんです。彼は信仰によって救いを示すこと、またそのために戦うということを進めているんです。もし信仰を脅かしそのために命を危険にさらそうとする者がいたならば、そこに向かっては滅びという裁きがあることを示すことができるんだと彼は考えます。逆にその力に屈しない者には救いの恵みがあることを示すことができると言います。私たちは命の駆け引きではなく、目に見えるところでどんなことがあっても心の内には決して譲ることのない確かな信仰が養われていく、それが期待されているんだということなんです。心の内は誰にも見ることができません。その中を覗くことは誰にもできません。どんな力によっても誰にも犯すことのできない領域が私たちそれぞれの中にあります。たとえこの世的な意味で屈したかに見えても、目に見える世界では屈服させたと思わせたとしても、本当の意味で私たちを屈服させることができない部分というのは私たちの中にそれぞれのうちにあるはずなんです。そのような決して譲ることのできない信仰が 私たちのうちに養われるということが期待されているのだと思うんです。この世の力が何をどうしようとしても、私たちの信仰は主にしっかりと結ばれているならば決して打ち負かされることはありません。たとえ目に見える部分ではキリストの姿を踏みつけさせられようが、土下座させられるようなことがあったとしても、私たちの心の中で養われた確かな信仰はそれがどうしたと叫び続けるでありましょう。一言祈ります。主なる御神様、このひとときを感謝いたします。どうぞ私たちのうちに確かな信仰を養っていただきますように、霊の力によって導かれるままに、私たちがあなたを慕い永遠の命を信じて世のお務めを全うすることができますように、その終わりの時まで守り導いてください。これから始まります一週の網もあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。